マネーのからくり。この番組はオーディオブックドット JP とラジオ日経の制作でお送りします。
ご機嫌いかがですか。株式会社オトバンクの上田渉です。この番組は投資、副業、リスキリング、起業などマネーという切り口で話題のビジネスや働き方を取り上げて、お金の流れ、仕組みを分かりやすく解説します。本日のゲストは株式会社クボタの吉川雅人さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
吉川雅人さんは株式会社クボタの代表取締役副社長で、企画本部長としてクボタの最高財務責任者でいらっしゃいます。また人事総務本部長も務められており、会社にとって重要な財務資本、人的資本を一手に受け持っていらっしゃいます。特に財務指標では ROIC、 ロイック、投下資本利益率を重要な資本として位置づけ、より効率的な事業運営で会社を成長させるための社内改革に尽力されていらっしゃいます。お知らせの後、本日のテーマについてお話を伺ってまいります。さて吉川さん、今回ですね、吉川さんご自身の学習情報のインプットというテーマでお伺いしていきたいと思うんですけども、一番最初はですね、ちょっとその学習情報のインプットとは若干離れるんですが、吉川さんがですね、このクボタってグローバル企業に入られて、どうやって今のキャリアを築いてきていらっしゃったのかっていうのをですね、ぜひお伺いしたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、私クボタに入ったのは1981年なんですけれども、はい、で弊社は今、機械事業と水環境事業と両方あります、うん、で私は今関節部門の管轄をしておりますけれども、私今までの43年の、うん、キャリアの中で大体そう3分の1ずつ経験してるんですね、うんうん、で機械が一番長くて18年今日になりますけれども、本社の関節部門もあって水環境事業もある、うんうん、ということで、いろんな事業を経験してきたと、うんうん、いうことで、今前者のこの財務とかですね、うん、こういったものを管轄する立場になると、はい、やはりこう両方の事業の経験があるっていうのは、うん、一つ私のこう血となり肉となっているところがあるかなと思いますし、うん、その中でいろんなこう、事業を見てきたもんですから、うん、自分が参画したのもあれば、見ててというところもあるんですけれども、うん、そういう意味でこうそう事業のいろんなこう勘どころみたいなところをですね、うん、よく勉強できたかなと、うん、で数字もずっとこう見てきましたんで、うん、数字でこう事業を見るというところの、経験もさせてもらってきたなということで、うん、非常に、いい経験を、社内で、させてもらってきたかなと、うん、私クボタしか知りませんけれども、全然違う事業をやってますから、うん、会社3つ変わってるようなもんですので、
はいはいはいはい、
そういった経験ができたっていうのは非常にありがたかったなと、うん、そういうキャリアパスを作ってくれた上司には感謝してるな、うん、というところですね。
やっぱりいろんな経験を通して、はい、やっぱりこの学びがたくさんあってっていうところですよね、はい、その一番最初にクボタ入られた時っていうのはどういった仕事からスタートされたんですか。
私はですね、ダクタイル中鉄管の輸出部門におりまして、
輸出、
うん、中銀島向けの営業部門に入りまして、うん、私が入った年の正月はですね、はい、イラクのバクダッドで過ごしたというぐらいですねイラク担当で8回ぐらい出張行きまして、はい、そういったのが最初の5年間で、
うん、
当時オイルダラーもありまして、はい、中近東向け その水道のですね案件ってものすごく多くて、うん、200億ぐらいの受注案件2つ3つとかですね、そういったのに参画して
こと
ができまして、そこからのスタートなんで、うん、なんか非常にこう、それがまた縮小してっちゃったんですけれど、うん、そういう意味でこう事業の製品のこう衰退とこう勃興みたいな両方をいろんなところで見てきたというのが、うん、いい経験になったなと思います、
ね、ありがとうございます。その吉川さんの中で大きくチャレンジしたことって、はい、なんか一つ挙げるとしたらどういったことでしょうか。
そうですね、一番、いろんな、設備投資に絡んだりとか、うん、M&A にも絡みましたけど、うん、一番チャレンジングだったのは、最後にアメリカ駐在した時に、はい、アメリカの販売会社の拠点がです、ね、うん、本社が、カリフォルニアにあったんですけれど、うん、あれをテキサスに移したんですね、
う
ん、でそれはもともとカリフォルニアで始めた事業だったんですけど、うん、ロッキー山脈伊藤が7割8割のビジネスのもんですから、うん、市場から遠すぎるというようなこととか、他にもいろいろな理由がありまして移したんですが、うんうん、 その意思決定が非常にこうチャレンジングでして、うん、要するにそこの本社で勤めてる人たちのほとんどは行かない、うん、ついてこないんですね。
そうでしょうね、
でそれがまあ分かってたんで、うん、移さなくちゃいけないと言いながら逡巡してたと、うんうん、しかしいつまでもそれを先送りできないということで、うん、まあ、意思決定したんですけれど、うんうん、それをまあ200人ぐらいいる従業員を集めて1年後に移りますと、これを発表したんですね、
うん、
でその時のまあ反応ってみんなこう冷静に聞いてくれて、で嬉しかったのはあのカリフォルニア最後の日まで行かない人まで残業をして仕事をしてくれたんです。
すごいですね、
まあ、そうなんと言いますかこうプロフェッショナルな従業員に、まあ、まさに感謝だったんですけれども、ただ一方で結局はやっぱり最初は行くと言ってた人たちも行ってくれなかったということで、まあ、そこのこう人のこう断層と言いますかですね、まあ、そういうものがあったり、あのそれが、まあ、あのやっぱりこう事業にもネガティブな影響というのは少しはありましたから、うん、まあ、今もう10年弱は経って大丈夫ですけれども、うん、まあ、そういった意味で意思決定するのもタフでしたけれども、うん、まあ、そういう一人一人の、まあ、長年働いてくれた従業員がこういなくなってしまうということに対する何とも言えないこう気持ちとかですね、うん、まあ、言ったところが非常に一番チャレンジだったかなと。しかし会社としてはやらざるを得ないと、うん、まあ、いうところでがまあ最大のチャレンジだったかなというふうに思います
ね。やっぱりそこはもう対話をかなりやったんですか。
そうですね、やはりあの、まあ、発表した時に十分、うん、まあ、説明したともありますし、うん、そのいろんな職制を通じての話とか、うん、まあ、古くからいる昔からの従業員、私も3回目だったもんですから、うん、アメリカのその会社に、うん、昔から知ってる人たちが一緒なんですね、
うんうんうん、
でその人たちとやはりこう話をしながら、で彼らもやっぱり会社のベクトルは分かってくれるんですね、うん、話すとやっぱりもうそれはしょうがないなと、うん、ただ自分はいけないよとこういう、うん、対応でしたんですね、
うん、はい、まあ、家がそこにあるわけですもんね、家族がいたりとか、はい、でまた、
うん、配偶者の方が大体こう仕事してらっしゃいますから。
あ、そうですよね、
でまた年配の方になると、うん、どうせあと数年でリタイアなのに、うん、わざわざ今から変わりますかと、これもないって、うん、そんな感じだと思うんですね、うん、
まあ、これ今だったらね、また逆にあのリモートとかまた変わるのかもしれないですね、
はい、うん、まあ、当時はやっぱ無理でした
からそうですよね、はい、じゃあ今度あのね、今日のそのテーマの学習上のインプットってところに行きたいんですけども、その日頃の学習ですとか情報収集って吉川さんどういうふうにされてるんでしょうか。
そうですね、まあ、特別なことはあんまりしてませんけど、うん、まあ、やはり本を読んだりとか、うん、まあ、いうことが多いかなと思いますね、うん、やはり自分で経験できると少ないですから、うん、やはりこう他の人の経験とか読むというのもあるし、やっぱり世の中、自分の会社にいるだけでは世の中と分かりませんから、うん、やはり他の会社さんで起こっていることとか、うんうんうん、いろんなことはやっぱ情報収集しなくちゃいけませんから、うん、まあ、そういう意味で、まあ、本とか雑誌とか、はい、そういったことはものはやっぱり常に目を通すようにはしてます。
でもかなりそういった情報収集を、まあ、徹底的にやっていくことで、はい、こう仕事に生かしていくっていう、はい、ことですよね。その隙間時間を活用して、まあ、音声ですとか、まあ、そういったあの形で学習とかする方も増えていると思うんですけども、吉川さんご自身は音声を活用されることってありますか。
はい、あの、まあ、会社との、まあ、通勤時間ですね、うん、まあ、そういった時には、まあ、ポッドキャストとかで、ニュースを聞くとか、はい、いうのことで、まあ、できる限り やっぱりこう時間限られてますんで、うんうん、まあ、せっかくそういう、まあ、30分なり40分なりあるんであれば、はい、まあ、極力そういうものに使って、うん、使って、まあ、耳で聞くっていうのはあの非常に負荷があの低くですね、はい、あの情報収集できますから、うんうん、まあ、そういう意味で、まあ、そういった活用しているということぐらいかなと思いますね、うん、
ポッドキャストは英語ですか。は
い、あの英語の雑誌のですね、ポッドキャストを、はい、聞いてます。まあ、うんうん、英語をなるべくこう慣らしておきたいなという、はい、あの日本におりますとなんか、ね、うん、すぐに力が落ちますんで、
はい、
まあ、そういったことも含めて、うんうん、あの活用してます。
やっぱりアメリカで18年いらっしゃったっていうところから落とさないようにっていうことです
ね。そうですね、せっかくこう身についたものですんで、ね、落とさないようにしたいなというふうに今そうですよ、ね、努力してます、
は
い、
やっぱ日常的に英語を聞いてればそれだけリスニングの能力が落ちることは、ね、減りますもんね。
そうですね、うんうん、最近あの海外の投資家さんとのコミュニケーションもあるもんですから、
はいはいはいはい、
やはり通訳を交えてもいいんですけど、うん、やはりこう一対一の対話の限られた時間で極力多くのコミュニケーションやろうと思うと、うん、こう通訳なしで一対一でやるというのは非常にこう大事なことかなと思ってますんで、うん、まあ、拙い英語ですけど頑張ります、はい、
いや素晴らしいと思います。あとですね、ぜひあのお伺いしたいのが、吉川さんのお仕事ですとか人生に影響を与えた座右の書ってございますか。
まあ、人生ということではないんですけど、うん、ビジネス面で言うとやっぱり90年代に読んだあのイノベーションのジレンマ、
あ、ね、名著ですよね、
まあ、ちょっと目から鱗だった気がしますね、うんうんうん、やはり昔からなんていうかすごい立派な会社が停滞していく、うん、衰退していくことであるじゃないですか、
はい、
でアメリカの大企業あたりで MBA を持っている人が何百人もいて、うん、なんでそういう会社がねそんな衰退の道をたどるのかというのは昔からこう疑問だったんですけど、うん、まあ、要するにこのお客さんのニーズというものを突き詰めていく中でもう超えちゃうとその必要性をというところで一方でというあのオーターナティブが出てるということに気づかない、
うんうんうん、
まあ、このなんか発想なり見方っていうのはものすごく面白いなと思って、うん、まあ、それもあって、まあ、弊社オンユアサイドでお客様の本当にニーズと本当に何を求めてるのかっていうのを正確に理解しなくちゃいけないというところにもですね、やっぱ結びつくんだろうなと、
うん、
要するにお客さんが変わってるのに気づかないとかですね、
あ、
お客さんの本当に必要なところを、ね、ひょっとしたら我々のスペックは超えてるのかもしれない、
オーバースペックの可能性があると、
そこに気づかない、それむしろお客さんのニーズだニーズだと思って開発をやってて、うん、空振りしちゃってるというようなこともあるんだろうなと、それひょっとしたら社内であるあるじゃないかなと思いまして、
なるほどですね、
だから90年代だからあれは私にとってのなんていうかこのビジネスを受ける、うん、一つのこう大事な考え方じゃないかなと思って思ってます。
いや、ありがとうございます。いや、非常に耳が痛いというか、私もですねすごい参考にしたいなと思いました、はい、ありがとうございます。本日のゲストは吉川正さんでした。4週にわたりましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、株式会社クボタの吉川正人さんにですね、4週にわたってクボタの事業について農業 DX、 人的資本マネジメント、そしてですね、吉川さんご自身の学習情報のインプットというテーマでお話を伺ってまいりました。特に印象的だったのはですね、創業理念でもある社会のお困りごとに対して解決策を提供するという言葉がですね、今でも事業としてですね意識されて実践されていることでした。またですね、久保田さんがですね進める農業での AI 活用 DX 化の取り組みはですね、これからの農業に明るい兆しを作ってくれるんじゃないかなという期待を感じさせてくれたんじゃないかなと思っています。非常に刺激になるお話を聞けて楽しかったです。次回からですね、また新たなゲストの方をお招きしてお話を伺ってまいります。お楽しみに。
マネーのからくり、オーディオブックドット JP とラジオ日経の制作でお送りしました。番組はポッドキャストによるアーカイブ配信を行っております。詳しくはラジオ日経のサイトをご覧ください。ラジオ日経、マネーのからくりで検索するとトップに表示されます。